堀達夫作。大和寺信濃寺。古墳。瑞慶。この秋はずっと奈良に滞在していましたが、どうも思うように仕事がはかどらず、とうとうその仕事を片付けるためにしばらく東京に舞い戻っていました。それからすぐまたこちらに来るつもりでいましたが、少し無理をして仕事をしたため、その後がひどく疲れて、一週間ばかり寝たり何かしているうちについ出そびれて、やっと12月になってこちらに来たような始末です。この7日にはどうしても帰郷しなければならない用事がある上、今度はどうしても倉敷の美術館に行って、エルグレコの受胎告知を見てきたいので、奈良には3、4日しかいられないことになりました。まるで、この秋ホテルに預けておいた荷物を取りにだけ来たような格好です。でも、そんな3、4日だって、こちらでもって、自分の好きなように過ごすことができるのだと思うと、大変幸せでした。僕は、1日の夜遅くホテルに着いてから、さあ明日からどうやって過ごそうかと考え出すと、どうも行ってみたいところがたくさんありすぎて困ってしまいました。そこで、僕はそれを2つの型に分けてみました。一つの方には、まだ行ったことのない、室内や少林寺、それから浄瑠璃寺などがあります。もう一つの方は、飛鳥の村々や山の辺の道あたり、それから三日野原のふるさとなどで、そんな今は何でもなくなっているようなところを、ぼんやり歩いてみたいとも思いました。今度は、そのどちらか一つの方だけで我慢することにして、その選択は明日の朝の気分に任せることにして寝床に入りました。翌朝、食堂の窓から、いかにも冬らしくすっきりした青空を見ていますと、なんだかもうここにこうしているだけでいい、どこにも出かけなくったっていいと、そんな欲のない気持ちにさえなり出したくらいですから。もちろん、面倒くさい室内行きなどは断念しました。そうして10時ごろやっとホテルを出て、今日は差し当たり山の辺の道ぐらいということにしてしまいました。三輪山のふもとを少し歩き回ってから、柿の本の人まろの若い頃住んでいたと言われる阿那氏の村を見に、牧向山の方へも行ってみたりしました。この辺り一帯の山麓には名もないような古墳が群がっているということを聞いていたので、それでも見ようと思っていたのだけれど、どちらに向かって歩いてみても、丘という丘がみかん畑で、若い娘たちが快活そうに歌い歌い、ハサミの音をさせながら、みかんを取っているのでした。何か南国的と言いたいほど明るい生活気分に満ち満ちているようなのが、僕には全く思いがけなく思われました。が、そういうみかん山のほとんどすべてが、ことによったら、古代の古墳群の跡なのかもしれません。そんな想像が僕の好奇心を少しくそそのかしました。次の日、昨日は国の宮の跡を訪ねて三日野原に行って一日中ブラブラしていました。ここの山々も多く南を向き、その上の方がみかん畑になっていると見え、静かな林の中などをしばらく誰にも会わずに山の方に歩いていると、突然上の方からみかんをいっぱい詰めた大きな籠を背負った娘たちが、キャッキャと言いながら降りてくるのに驚かされたりしました。 長いこと山国の寒く痩せさらぼうたような冬にばかり馴染んできたせいか、どうしても僕にはここはもう南国に近いように思われてなりませんでした。だが、また山の林の中に一人きりにされて、急に近々と見え出した笠山などに向かっていると、やはり山辺の冬らしい気持ちにもなりました。今日は朝のうちはなんだか曇っていて、急に雪でも降り出しそうな空合いでしたが、最後の日なので思い切って飛鳥行きを決行しました。が、うねび山のふもとまで来たら、急に日が差してきて、昨日のように気持ちのいい冬日和になりました。3年前の5月、ちょうど霧の花の咲いていた頃、君と一緒にこの辺りを2日続けて歩き回った折のことを思い出しながら、だいたいその時と同じ村々を、今度は一人きりで、さも自分のよく知っている村かなんぞのような気安さで歩き回ってきました。が、帰り道、途中で日がとっぷりと暮れ、五条のあたりで道に迷ったりして、やっと月明かりの中を岡寺の駅にたどり着きました。明日は朝早く奈良を立って、一気に倉敷を目指していくつもりです。よほど決心をしてかからないことには、このままこちらでブラブラしてしまいそうです。見たいものは、それはいっぱいあるのですから。だが、今度はどうあっても、僕はエルグレコの絵を見てこなければなりません。なぜそんなに見てこなければならないような気持ちになってしまったのか、自分でもよくわかりません。僕のうちの何者かがそれを僕に強く命ずるのです。それにどういうものか、今度それを見損なったら一生見られないでしまうような焦燥のようなものさえ感じられるのです。で、僕は朝起き抜けにホテルを建てるようにすっかり荷物をまとめ、それからやっと落ち着いた気持ちになって、君にこの手紙を書き出しているのです。今度こちらにちょっと来ているうちにいろいろ考えたこと。というより3年前に君と同道してこの古い国をさまよい歩いた時から僕のうちに兆し出したいくつかの考えのうちでも、まあどうやらこうやら格好の突き出しているものをともかくも一応君にだけでも報告しておきたいと思うのです。その3年前のこと、僕は今までの仕事にも一段落ついたようなので、これから新しい仕事を始めるため、一種の気分転換に、一人で大和路をぶらぶらしながら、そのあたりの和やかな山や森や村などを、なんということなしに見て回ってくるつもりでした。それが急に君と同伴することになり、勢い古美術に熱心な君に引きずられて、僕までも一生懸命になって古い寺や仏像などを乱し、そして僕の旅能は思いがけなくも豊かにされたのでした。今日、僕がいろいろな考えの間に間に歩いてきた飛鳥の村々にしたって、この前君と堂々していなかったら、今日のようにはいい収穫を得られなかったのではないかと思います。もし僕一人きりだったら、僕はただぼんやりと飛鳥川だの、そのあたりの山や丘や森や、その上に広がった、気持ちのいい青空だのを眺めながら、楽しい放浪時のように歩き回っていただけだったでしょう。が、君に引っ張って行かれるまま、僕はそんなものをついぞ見ようとも思わなかった古墳だの、 ハイジの後に残っている礎石だのを、初夏の日差しをいっぱいに浴びながら見て回ったりしました。その時はあんまり引っ張り回されたので、少し不平なくらいでした。しかし、どうも今になって考えてみると、その時君の後にくっついて何気なく見たりしていたもののうちには、その後何かと思い出されて、いろいろ僕に役立ったものも少なくはないようです。あの、あやめ池古墳のごときは、君のおかげで僕の知った古墳ですが、あれなどは最も忘れがたいものの一つでありましょう。そうです。その時はまずうねび山の松林の中を歩き回り、くめでらんで、それから狩や五条のなどの古びた村を過ぎ、小さな池、それがあやめ池か、のあった丘の上の林の中を無理に抜けて、その南側の中腹にある古墳の方へ出たのでしたね。古代の遺物である筋のいい古墳というものを見たのは、僕にはそれが初めてでした。丘の中腹に大きな石で囲った深い横穴があり、無残にも壊された入り口。今は金網が張ってある。から覗いてみると、その奥の方に石棺らしいものが二つ並んで見えていました。その石棺もひどく荒らされていて、奥の方のにはまだ石の蓋がどうやら原型をとどめたまま残っていますが、手前にある方は蓋など見る影もなく壊されていました。この古墳のように、夫婦を共に葬ったのか、一つの石閣の中に二つの石棺を並べてあるのは比較的に珍しいこと。すっかり荒らされている現在の状態でもわかるように、これらの石棺はかなり精妙に古代の家屋を模して作られているが、それはずっと後期になって現れた様式であること。それから、この石棺の内部は乾室になっていたこと。そして、一面に朱で塗られてあったと見え、今でもまだところどころに朱の色が鮮やかに残っているそうであること。そういう細かいことまでよく調べてきたものだと、君の説明を聞いて僕は感心しながらも、さりげなさそうな顔つきをして、その中を覗いていました。その玄室の奥深くから漂ってくる、一種のじめじめとした気とともに、原始人らしい死の観念が、そのあたりから未だに消え失せずにいるようで、僕はだんだん異様な身震いさえ感じ出していました。やっとその古墳のそばを離れて、その草深い丘をずんずん降りて行くと、すぐもう麦畑の向こうに、立花寺の方に行くらしい白い道が、眩しいほど日に輝きながら見え出しました。僕たちは、それからしばらく黙り合って、その道を立花寺の方へ歩いて行きました。そうやって君と一緒に初めて見たそのあやめ池古墳。その時はなんだかすさんだ古墳らしい印象を受けただけのように思っていましたが、だんだん月日が経って何かの折にそれを思い出したりしているうちに、そのいかにもさりげなさそうに一遍見たきりの古墳がどういうものか僕の心の内に、いつも一つの場所を占めているようになってきました。いわば、それは僕にとっては、古代人の死に対する観念を、一つの継承にして表してくれているようなところがあるのでありましょう。いつ頃から、 そういう古代人の死の考え方などに、僕が心を潜めるようになったかと言いますと、それは、万葉集などを開いてみるごとに、そこに、いくつとなく見出される晩夏の、言うに言われない美しさに、胸を締め付けられることの多いがためでした。この頃をようやく、そういう晩夏の美しさが、どういうところから来ているかが、わかりかけてきたような気がします。まず、古代人の死に対する考え方を知るために、あの、あやめ池古墳について考えてみます。あの古墳に見られるごとき、古代の家屋をいかにも真似たような石棺様式。それは、その中に安置せらるべき死者が、死後もなおずっとそこで、生前とほとんど同様の生活を営むものと考えた、原始的な高い信仰の現れ、あるいはその信仰の継続でありましょう。しかし、僕たちが見たその古墳のように、その切り妻型の屋根といい、浅く掘り上げてある柱といい、いかにもその家屋の真似が精妙になってきだすのと前後して、突然、そういう立派な古墳というものが、この世から姿を消してしまうことになったのです。これはなかなか面白い現象のようです。もちろん、それには他からの原因もいろいろあったでしょう。だが、そういう現象を内面的に考えてみても考えられないことはない。つまり、そういう精妙な古墳を作るほど、頭脳の進んできた古代人は、それと同時にまた、もはや前代の人々の持っていたような素朴な高い信仰からも完全に抜け出してきたのです。一方、仮想や風想などというものが流行ってきて、彼らの間には死というものに対する考え方がぐっと変わってきました。それが、どういう段階をなして変わっていったかということが、万葉集などを見ているとよくわかるような気持ちがします。例えば、巻二にある人麻呂の晩夏。自分の密かに通っていた狩の村の愛人が急に死んだ後、ある日、いたたまれないようにその狩の村に来て一人で応納する。その折の晩夏でありますが、その釣果が、狩の一に、我が立ち聞けば玉だすき、うねびの山に泣く鳥の声も聞こえず、玉ぼこの道行く人も一人だに煮るがいかねば、すべをなみ、いもがな呼びて袖ぞ振りつる、とあると、それが、こういう二種の範囲で収められてあります。秋山の、もみじを茂み惑わせる、芋を求めん山路知らずも。もみじ葉の、散りゆく鍋に玉ずさの、使いを見れば、愛しひ思うゆ。ちょうど、晩秋であったのでありましょう。彼がそうやって応納しながら、狩の村をさまよっていますと、檻から、もみじがしきりと散っております。ふと見上げてみると、山という山がすっかり美しく紅葉している。それらの山の中に、彼の愛人も葬られているのに違いないが、それはどこいらであろうか。そんな山の奥深くに、彼女がまだ生前と少しも変わらない姿で、なんだか道に迷ったような様子をしてさまよい続けているような気もしてならない。だが、それが山のどこいらであるのか、全然わからないのだ。 そんなことを考え続けていると、突然、誰か落ち葉を踏みながら自分の方に足早に近づいてくるものがある。見ると、文を挟んだあずさの木を手にした文遣いである。ふいと、愛人の文を自分に届けに来たような気がして、思わず胸を躍らせながら立ち止まっていると、落ち葉の音だけを後に残して、その文遣いは自分のそばを過ぎていってしまう。突然、亡き愛人と会った日のことなどが、苦しいほど胸を締め付けてくる。そういう情景が、いかにもまざまざと目の前によみがえってくるようであります。それだけでいい。そのカルの村がどういうところであるかも、その歌がおのずから彷彿せしめている。その藤原京の頃には、京に近いこのカルのあたりには、寺もあり、森もあり、池もあり、市などもあったようであります。その死んだ愛人なども、よくその市に出て、人中を歩いたりしたこともあったらしい。そしてその道からは、うねび山が間近に見え、そのあたりには、鳥なども群がり飛んでいたのでありましょう。今もまだ、そのカルの村らしいものが残っております。その名をとどめている現在の村は、やぶの多い見る影もなく小さな古びた部落になり果てていますが、それだけに一種のいい味があって、そこへ今行ってみても決して裏切られるようなことはありません。低い山がいくつも村の背後にあります。そういう低い山が急に村の近くで途切れてから、それがもう一遍あちこちで小丘になったり森になったり藪になったりしているような具合の村です。そういう村の地形を考えに入れながら、もう一遍さっきの歌を味わってみると、一層そのニュアンスが分かってくるような気がします。少し横道にそれてしまいましたので、本題に立ち返りましょう。僕は、その人まろの晩夏、なかんずく、その第一の繁華の中に見られる死に対する観念を考えてみようとしていたのでした。秋山の、もみじあわれと裏ぶれて、入りにし芋は待てど来まさず。これは、牧七の草草の晩夏の中に出てくる作者不詳のものであります。非常に人まろの歌と似ていて、その影響を多分に受けてできたものと思われますが、とにかくそれで見ても、こういうような愛する者の死に対する思想が大変当時の人々に気に入られたということがわかるのであります。その当時はもう原始的な高い信仰から出して人々はようやく我々とほとんど同じような生と死との観念を持ち始めていたのに違いありません。だが自分の愛しているものでも死んだような場合には、死後もなお、彼女がありし日の姿のまま、その葬られた山の奥などをしょんぼりとさすらっているような切ない感じで、その死者のことが思い出されがちでありましょう。そういう考え方は、かつての高い信仰の名残のようなものを多くとどめておりますが、半ばそれを否定しながらも、半ばそれを好んで受け入れようとしている。少なくとも心の上ではすっかりそれを受け入れてしまっているのであります。そうしてまた一方では、そういう愛人の死後の姿をできるだけ美化しようとする心の働きがある。 そういう様々な心の働きが、ほとんど無意識的に行われて、何の造作もなく、すっと素直に歌になったところに、万葉集の中のすべての晩歌のいい味わいがあるのだろうと思われます。彼の村の愛人の死を悼んだ歌と並んで、もう一首、人まろがもう一人の愛人。こちらの愛人とは同棲をし、駒であった。の死を悲しんだ歌があり、それにも死者に対する同様の考え方が見られます。大鳥の羽飼の山に我が子うる。芋はいますと人の言えば、岩根咲く見てなずみこし、よけくもぞなき。うつそみと思いし芋が玉限る、ほのかにだにも見えぬ思えば。人は死んでしばらくの間は、山の奥などに生きている時と少しも変わらない姿をして暮らしているものだと、老人などの言うことを聞いて、亡くなった妻恋しさのあまりに、もしやと思って岩を踏み明けながら骨を折って山の中を探してみたが、それも虚しかった。ひょっとしたら、ありし日さながらの妻の姿をちらりとでも見られはすまいかと思っていたが、ほんの影さえも見ることができなかった。これは、その長歌の後半をなしている部分ですが、ここにも、人まろの死に対する同様の観念が現れております。少しそれが露骨に出すぎているくらいで、いかにも情緒の深い前の歌ほど、僕は感動を覚えません。でも、大鳥の羽飼の山などという、その山の言い表し方には一種の同情を持ちます。翼を交差させている一羽の大きな鳥のような姿をした山。どこにあるのだかわからないけれども、なんだかそんな姿をした山がどこかにありそうな気がする。そんな心象を生じさせるだけでも、この山の名一つが、どんなに歌全体に微妙に聴いているかわかりません。いろいろな学者が大鳥のを枕言葉として切り離し、羽飼山だけの名を持った山をいろいろな文献の上から春日山の付近に求めながら、未だにはっきりわからないでいるようであります。もちろん、学としてはそういう努力が大切でありましょうが、これを歌として味わう上からは、そういう羽飼山ではなしに、どこかにありそうな大きな鳥の翼のような形をした山を、ただぼんやりと浮かべて見ているだけの方がいいような気がするのです。僕は数年前、信濃の山の中で、様々な人の死を悲しみながら、リルケのレクイエムを初めて手にして、ああ、死というものはこういうものだったのかと、しみじみと悟ったことがありました。その時からまた二、三年たち、ある日、万葉集に読みふけっているうちに、一連の晩歌に出会い、ああ、ここにもこういうものがあったのかと思いながら、なんだかじっとしていられないような気持ちがしだしました。それから僕は静かに古代の文化に心を潜めるようになりました。それまでは信濃の国だけありさえすればいいような気のしていた僕は、いつしかまだ少しも知らない大和の国に、切ないほど心を誘われるようになってきました。そういうようにして、やっと初めて大和寺に来た三年前のこと、君と一緒に見たあやめ池古墳のことから、 つい考えの間に間に思わぬことを長々と書いてしまいましたが、別に最初からどういうことを書こうかと考えて書き出したわけのものでもないので、これはこれとしてお読みください。でも、最初、まあそんなものでも書こうと仕掛けていた僕の今日の工程を続けてみますと、そうやって狩のあたりをさまよった後、剣の池の方に出て、それから、わらずかのあちこちにうず高く積まれている狩りたの中を、かぐ山や耳なし山を絶えず目にしながら歩いているうちに、いつか、飛鳥川の前に出てしまいました。ここいらへんは、まだいかにも田舎じみた小川です。が、少しそれに沿って歩いていますと、すぐもう川の向こうに、イカズチの村が見えてきました。土橋があって、ちょっといい河原になっています。僕はそこまで降りて、小さな石に腰掛けながら、浅い流れに目を注いでいました。なんだか、石霊でもぴょんぴょん跳ねていたら似合うだろうと思うような、なんでもない景色です。それから僕は、飛鳥の村の方へ行く道を取らずに、天ヶ島の丘の縁を縫いながら、川沿いに歩いて行きました。ここいらからは、しばらく飛鳥川も大変いい。この前5月に君と一緒に歩いた時から、よほど僕の気に入ったものと見えます。あの時には、あそこの丘の端に霧の花が咲いていた。この辺の道端には、ひともとノイバラの花も咲いていたと、そんな小さな思い出までも浮かんでくるくらいなのです。こんなことをまた書き出していたらキリがありません。もう思い切ってここいらで筆を置きます。その日の夕方、最後のバスに乗り遅れた僕は、しようがなく、立花寺を後ろにして、一人でテクテク歩き出しました。途中で夕焼けになり、南の方に並んでいる真由美の丘などが非常に綺麗に見えました。それから僕は、せっかくその前まで来ているのだからと思って、あやめ池古墳のある丘を探して、そこまで上がって行ってみました。が、その古墳の前までたどり着いた時には、もう日がとっぷりと暮れて、せっかくの中はほとんど何も見えないくらいでした。それでも、僕はバスに乗り遅れたばかりに、もう一度それが見られて、かえっていいことをしたと思いながら、元来た道を引っ返して、再び駅の方へ白馬の中を歩いて行きました。それからまた五条野のあたりで道に迷って、やっと駅に着いたときは、月の光を背に浴びていたことは前にも書きました。もうだいぶ夜も更けたようです。明日からの旅のことを思いながら、ちょっと部屋の窓を開けてみたら、すごいような月の光の中に、荒池がほとんど水を枯らして、ところどころ池の底のようなものさえ不気味に見せています。僕は何ということもなしに複製で見たエルグレコの絵を浮かべました。今夜はどうも寝たくはないような晩だけれども、明日の朝は早いのだし、それに4時間ばかり汽車にも乗らなければならないのだから、なんとかうまくあやして自分を寝つかせましょう。1941年12月4日、奈良ホテルにて。